中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院4階東病棟主長、玉田勝恵看護師長にお話を伺っていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか？
はい、今日は誤嚥性肺炎についてお話をしたいと思っております。
はい、
日本人の死亡原因第1位は悪性新生物がん、はい、2位は心疾患、うん、3位は脳血管疾患を抜いて今肺炎となっております。
はい、
肺炎疾患の患者さんの中では約7割が75歳以上の高齢者で、うん、また高齢者の肺炎のうち7割以上が誤嚥性肺炎です。
はい、
ではこの誤嚥性肺炎はどのような病気で、また原因や症状、そして予防するために普段からできることを今回お話ししたいと思います。
はい、じゃあ今日は誤嚥性肺炎についてのお話を伺えるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。はい、早速なんですが、この誤嚥性肺炎どのような病気なのか教えてください。
は
い、
通常口から入った食べ物は喉から食道を通って胃まで届きます。
はい、
食道と気管は隣り合わせで、気管の入り口が大きく開いていて、うん、このままでは飲み物、食べ物が気管に入ってしまいます。
はい、
普段は無意識に行っている嚥下という行為も、うん、実は舌や喉、喉頭蓋、食道など絶妙な連携プレーによって、ね、成り立っていて誤嚥しないようになっています。しかし嚥下の力が弱くなった高齢者では、食べ物が誤って気管に入ってしまう誤嚥が起こりやすくなります。
はい、
本来は食道に送られるべき食べ物や唾液が気管に入り、うん、その細菌が肺に入り込んで炎症を起こしてしまうのは誤嚥性肺炎です。
ゴクンってするその嚥下の力が弱くなってくると、今日のテーマである誤嚥性肺炎になりやすいっていうことなんですか？
はい、
これは何かまた理由はありますか？
嚥下とは食べ物を飲み込み食道、胃へと送ることを言います。
はい、
口辺にツバメという難しい漢字で、ツバメが餌を丸飲みする様子が由来と言われています。
なるほど。
飲み込む動作がうまくいかないことを嚥下障害と言います。
はい、
食べ物をうまく飲み込めないと食事が取りづらくなるため、うん、低栄養や脱水を起こす、食べ物が喉に詰まって窒息するといった危険があります。
はい、
誤嚥性肺炎だから嚥下障害に直結するわけではありません。
その原因っていうのは他にもあるものですか？
はい、まず一つ目は、はい、食べ物や細菌を含む唾液や分泌物の誤嚥です。これは食事中や物を吐いた時に誤嚥した食べ物や唾液などに含まれていた細菌が気管や気管支に入り込み、肺が炎症を起こします。
はい、
また高齢者の場合は口の中に残ったものや唾液が少しずつ誤嚥されていることもあります。二つ目は胃の内容物の逆流です。
はい、
胃の内容物と一緒に胃液が食道を逆流することで起こします。
うん、
胃の内容物に含まれている胃酸や消化液が気道の粘膜を傷つける、傷ついた気道粘膜は治りにくく、うん、働きも鈍くなっています。
はい、
誤嚥しても咳などでなかなか異物を追い出せなくなるので、一度誤嚥性肺炎になるとまた繰り返してしまう危険性が高くなります。
なんかイメージでは食べ物がちょっとね上手にごっくんできないからなるというようなイメージが大きかったんですけども、今のお話を聞いてると原因の中に唾液でも誤嚥が起きるということなんですよね。
そうです、起こりますね。
はい、
喉の機能が正常な方の場合は、うん、唾液は気管の方にはなかなか垂れ込むことはないんですけれども、
はい、
もし唾液が入りそうになっても咳をして肺に唾液が入らないようにしますし、
うん、
仮に多少の唾液の細菌が肺まで到達したとしても健康な方にははっきりと肺炎にはなりません。
はい、
喉の機能が落ちている方の場合は、唾液が気管にしばしば垂れ込んでしまうことがあります。
はい、
垂れ込んでもご自分では気づかない、咳が出ないこともあります。
咳も出ない状態になるんですね。はい、いやー、誤嚥が起こると本当これ多くの方というより、まあ、みんな肺炎になっていくものですか？
いや、必ずしも肺炎になるとは限りません。
はい、
誤嚥しても肺炎になってしまうのは、まあ、基本的な高齢者が中心で、はい、特に誤嚥性肺炎になりやすい人の背景というのは、脳の病気で脳卒中になったことがある、認知症、パーキンソン症候群など、また寝たきりの患者、寝たきりの状態、口の中の異常で入れ歯などが合わないなどの噛み合わせの障害のある方、口の中のがんや、また胃の切除をした後、胃がんや食道がん、逆流性食道炎、
はい、
薬剤の副作用として睡眠薬や鎮静薬を飲まれている方や、口の中が乾燥する薬などです。
結構いろんな要因ありますね。この誤嚥性肺炎、いろいろと今要因原因伺ってきましたけれども、症状としてはどのようなふうに出てきますか？
はい、一般には高熱が出る、激しく咳込む、
はい、
呼吸が苦しくなる、黄色く濃い痰が出るといった症状が出ますが、
はい、
誤嚥性肺炎ではこういった症状がはっきりしないこともあります。
はい、
そのため誤嚥性肺炎で見られることがある症状について理解を深めてほしいと思います。
はい、
まず発熱は、一般には肺炎になった場合は38度C 以上くらいの発熱が多いです。
はい、
誤嚥性肺炎になる人はもともと弱っていて、肺炎になっても体がうまく発熱できない場合もあり、平熱や微熱でも誤嚥性肺炎だったということもあるので、
はい、
発熱がないので大丈夫とは言えません。
はい、
咳や痰をうまく出せないことも多く、咳や痰が全く見られない誤嚥性肺炎もあります。咳や痰がある場合は、痰絡みの湿った咳、黄色い痰などがついた咳が出ることが多いです。
はい、
それと肺でうまく酸素を取り込めなくなることで息苦しさも出てきます。息苦しさは特に気をつけて見ていく必要があります。
はい、
ご自分で息苦しいことを表現できなくても、息遣いがいつもより荒い、呼吸回数が多いなどが息苦しいことが分かると思います。
はい、
あと体がだるい、元気が出ないなどの症状だけでは多くの病気でも見られるので、すぐに誤嚥性肺炎には結びつくんですが、寝たきりであったり、うまく意思表示ができない人にはなんとなくだるそうに見えるのが唯一の症状であることも珍しくありません。
そうですか。
誤嚥性肺炎にかかりやすい人は、高齢者や脳卒中後の認知症などの脳の病気があったり、何らかの理由で寝たきりであったり、症状をうまく自分で表現したり伝えることができないため、分かりにくいこともあります。ご自分でも肺炎に関連した症状に気づかなかったりするので、家族や医療関係者から見ても発見しにくく、外から分かる症状が軽くても実は病気が進行していることもあります。
はい、
そのためにいつもと違う変化には常に敏感に反応することが大切です。
高齢であること、やっぱ病気の、ね、種類などにもよりますが、本人がなかなか判断するのがしづらいこともある症状がたくさんあるということですね。ちょっと周りの方が気をつけて見てあげる必要性も大いにありますね。
はい、
この誤嚥性肺炎の今、症状を伺ってきましたが、
はい、
診断の方法というのはどのような感じですか？
は
い、
病院では誤嚥性肺炎を診断する際には、まず症状の聞き取り、
はい、
や胸部レントゲン、また胸部の CT、
はい、
血液検査、嚥下機能の検査、また治療のための痰のバイオ検査で原因などを調べます。
なるほど。普通のちょっと肺炎とはまた違う検査も増えてきているということですね、診断方法がね。はい、で、実際にでは誤嚥性肺炎ですねと診断が下された場合の治療方法を教えてください。
はい、また原因菌を抗菌剤で死滅させる薬物療法と、呼吸が苦しくなった場合は酸素投与であったりとか、あと呼吸を管理しながらね、しっかり見ていかないといけないと思います。
わかりました。何はともあれ、この誤嚥性肺炎にならないのが一番だと思うんですけれども、はい、予防の方法というのは玉枝看護師長ありますか？
はい、一度誤嚥性肺炎を治療しても予防を怠ると再発の可能性が高くなります。
はい、
誤嚥性肺炎は一度起こすと繰り返す傾向があり、発症のたびに重症化したり耐性菌が発生して治りにくくなるので予防がとても大切です。
はい、大切なんですね。はい、具体的に少し教えていただけますか。
はい、あと一つ目は食事中や食後の姿勢に気をつけることです。
姿勢、
はいはい、仰向けで寝たまま飲食をしようとしてむせ込みそうになった経験があると思います。正しい姿勢で座らないで飲食することで誤嚥の危険性は高まります。
はい、
椅子に腰をかけて食事を取ることができる場合は両かかとがちゃんと床についている状態で少し前かがみで食事を取るようにしてください。
かかとをつけて、
はい、
で少しかがめた状態でお食事をする。
はい
はい、
でもし車椅子の場合は、うん、足をこのフットレスか床に下ろして床に踏ん張れる体勢にすると前かがみの姿勢が取りやすくなるので誤嚥が減るかと思われます。
はい
はい、でどうしてもベッド上で食事を取ることしかできない場合はなるべくベッドを起こして膝の裏にクッションなどを置いて、
うん、
ベッド上でも座っている時と似ている体勢を作るようにします。
はい、
で特に食後は食べた後すぐに横になると、
うん、
胃の内容物が逆流して誤嚥しやすくなるので、
はい、
食後はしばらく上半身を起こして過ごしてください。
はい、
であと食事中姿勢以外に気をつけることなんですけれども、うん、スプーンの形なんですけれども、
スプーンの形、
はい、一口量の調節ができるか、
はい、
唇で取り込みやすいか、
はい、
下の奥に入れやすいか、
うん、
自分で食べやすいかなどを気をつけて選びます。
はい、
そのためにその、受けるボールというか小さく薄くて浅いスプーンを選ぶといいと思います。
あ、スプーンの形一つでだいぶ口の中に運ぶ食事の量とか、
はい、
喉に奥に、つながっていく道筋がこうできていくということなんですね。
そうですね、
はい
はい、であと2つ目なんですけれども、食事形態の工夫です。
はい、
ゼラチンゼリーっていうのがあるんですけれども、
はい、
嚥下しやすい食べ物の条件を満たしているものなんですが。
そうなんですか。はい、食べやすいと思っていましたが。
そうなんです。で溶ける温度が20度から30度なので、
うん、
口に入れると溶けて潤滑の役目を果たしてくれるんです。
はい、
で口の中や喉に張り付かずに飲み込みやすい食品となっているんです。
つるんと入るので、はい、飲み込みやすい。
はいはい、でも注意点としては溶ける温度が低いので、
はい、
夏場は溶けやすく口の中での処理に時間がかかる人には口の中で溶けて水分となり誤嚥しやすくなるので注意してください。
はい、
であと水にとろみをつけると粘性がアップしてまとまりやすくなり気管に入りにくくなります。また喉へ流れるスピードも遅くなるのでもしお水でむせることがあればとろみをつけてください。
はい、
とろみは ドラッグストアなどで購入はできます。
うん、なんとなくこうね液体のもの水分も飲みやすいかなと思ってしまいがちですがその水分もごくんと飲み込みにくいものなんですよね。
はい、
ちょっととろみをつけてあげると誤嚥も防げるということですね。
はい、
今食事についての、予防法を教えていただいたんですけれども、
はい、
それ以外でも予防できる方法ってありますか。
はい、口の中のケアです。
はい、
食べることができなくても口の中のケアは大切です。
はい、
人間の口の中の細菌は300から700種類と言われています。
多いですね。
はい、虫歯菌や歯周病菌といった多種多様の細菌がいます。
はい、
1cc の唾液の中に1億個、
うん、
1g の歯垢の中に1000億個の細菌がいると言われています。
はい、
唾液とともに口の中の細菌を誤嚥するとこれが肺炎につながります。
うん、
口の中の細菌を減らすには口の中のケアをしっかりすることです。
うん、
細菌を減らすだけではなくって唾液の作用を引き出したり口を開けることで顎関節の拘縮の予防、
はあ、
脳の活性化が期待できます。
はい、口の中のケアも大切っていうことがよく分かったんですが、
はい、
お口の中をケアするのも結構大変だと思うんですよね。
はい、
具体的にどのようなケアをしていけばいいですか。
はい、歯垢を除去するためのブラッシングを1日1回、
はい、
洗浄や拭き取りにて口の中の細菌を減少させるために1日2回から3回は必ずしてください。
はい、
で必要物品としては、ね、歯ブラシ、
うん、
舌ブラシ、
うん、
口腔粘膜の清掃用のグッズ、
うん、
口腔保湿剤があればもう十分これで対応できるかと思います。
はい、ちょっと ょっと質問なんですが、はい、お口のケアの時にブラッシングしたりすると普通健康的だとお水でブクブクパーッとあのケアしますよね、はい、でもこのお水が嚥下につながるのかなと思ったりするんですが、そういう時はこううがいとかはどうするんですか。
もうあのそのちょっと誤嚥される方はちょっと控え、もうそれをやめます。
その辺も気をつけていかないといけないんですね。わ、ね、はい、かりました。なんか普段しているケアの方法とは少し違って考えていきながらケアをしていかないといけないということですね、はい、あので高齢者の方は多くの方が、まあ、義歯入れ歯ですよね、はい、されている方も多いと思うんですが、そのような方のこの入れ歯の管理はどうしたらいいですか。はい、
入れ歯がの方ですね、義歯ブラシとか、うん、固めの歯ブラシで必ずこう流水の元で、ね、磨いて、うん、義歯洗浄剤っていうのが、ね、よく売ってると思うんですけれども、はいはい、その化学的清掃方法を組み合わせるととても効果的です、
はい、
で義歯は数日装着しないだけで、うん、歯槽骨などの形態に変化が生じるので、まあ、昼間は装着するようにしていただいてください。
なるほど、外してると、はい、口の骨が形が変わっちゃうんですね。
はい、それがもう義歯が、はい、あの合わなくなったりする原因にもなりますので、はい、なるべくお昼間は装着するようにしてください、
はい、
で中にはもう入れ歯をしていないので、うん、もう口の中のケアはいらないんじゃないかという方が何人かやはりいらっしゃるんですけれども、うん、それは間違って今いてて必ず義歯を外していても口の中を忘れずに行ってください、
はいはいね、大切な予防につながっていきますので、心がけていただきたいと思います。お食事、それから口のケアのことを伺っていきましたが、それ以外でも予防ってありますか。
はい、誤嚥性肺炎の再発を防ぐために重要なのは喉のリハビリです。
喉、
はいはい、ゆっくりと舌を左右に振ったり、うん、舌の出し入れをしたり、うん、上顎や舌の付け根に冷たい水とか氷をつけて刺激する。
あ、氷とかお水で刺激をする、
はいはい、であと顎の下の筋肉をマッサージする、はい、喉仏を上下にする運動を繰り返すなどのリハビリを行うことです。とてもこれは私自身は難しいんですけれども、
うん、今ちょっと私 ですねちょっとやってみたんですけど結構顎疲れますね、
はい、
疲れますね、
はい、うん、まあ、ちょっとテレビを見ながらでもいいですし、うん、ちょっとした時間に少しでもするとかなり効果的だと思います。
これはもしかしたら、まあね、はい、予防という意味では若い方も心がけていただくといい予防につながっていくかもしれませんね、はいはい、喉にも大切なリハビリの予防方法があるというのを知りました。いや、こうやって伺っていくと、まあ、大きなのお亡くなりになる原因の一つではないですが、うん、病から結びつく誤嚥性肺炎という病がちょっとやっぱり怖いものである。それとともに、でも逆に言うと予防することもできるということを今日は教えていただいたんですけれども、
はい、
誤嚥性肺炎について、まあね、看護師長でありますから身近なところでたくさんの患者さんをご覧になっていらっしゃると思います、はい、今日ね、聞いてくださったリスナーの皆さんに一言お願いしてもいいですか。
はい、食事は美味しかった、お腹がいっぱいになったという満足感が得られると、やはり体だけではなくってやはり心まで元気になります。
そうですね、
はい、で身体でや精神面でも影響を与える口から食べるということを、うん、一人でもやはり多くの人がより長くこう感じることができるように、私たちは日々のケアや予防を維持して継続できるように私たちも日々努力していきたいと思っています。
はい、まあ、入院中の方、そして通院の方で少しでも疑問に思われた方は、看護師の方々にお尋ねして、どういうふうにケア、自分のケアが間違ってないかなという質問をさせていただいても大丈夫ですか。
はい、はい、ぜひいいです、はいはい、お願いします、
ね、若い方からもぜひ予防を心がけていただきたいと思います。今日は誤嚥性肺炎についてのお話を4階東病棟主長、玉田勝恵看護師長にお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。